第15章、暖かさを送る。昭和61年5月21日より10日間連載で日本工業新聞に掲載された成長の条件シリーズで、日本ヒーターが紹介されたものを転載した。編集者は佐藤清六さんである。本文の転載については日本工業新聞社の了解を得ている。紛失している写真などを他のものと置き換えたり、事実に反する記事は一部訂正することも了解を得ている。写真2枚。1枚目。京浜島ヒーター製造工場。2枚目。昭和43年4月、丸屋製作所集合写真。前列中央、初代社長。その左側、著者。さらに左側、現ヒーテック会長。前列右端、現日本ヒーター機器社長。写真終わり。15-1、新しい経営観。時間をどこかに置き忘れてきたような、そんな若々しいイメージを持った企業があるものである。電気ヒーターのメーカーとして60年の歴史を誇る日本ヒーター本社、東京都港区、もうその一つと言えるだろう。同社社長の小芝康夫の新鮮な人柄が企業年齢を感じさせないのである。小芝は創業者である小芝茂から経営権をバトンタッチされた、いわば二代目社長だが、常に新しい経営観を追求する情熱を欠かさない。積み重ねられてきた企業の歴史を尊重しながらも、激しい環境変化に対応していくための機動性あるいは柔軟性を培っていこうとする小芝自身のたゆみない努力が、一層フレッシュなものに移るのかもしれない。中小企業が活路を開いていくためには、魅力ある企業、でなくてはならない。これは何よりも経営者自身の魅力にもつながる。つまり社外的にも社内的にも経営トップの人柄、力量が大きく影響するものだが、日本ヒーターの場合も小芝自身の人間的な魅力が企業イメージを大きく作り変えている。まず中小企業は凡人が非凡な能力を発揮するところ、と認識する。これに対して非凡な能力を持った人間を凡人として使っているのが大企業だとする。そして凡人としての能力を持った若者に非凡な能力を発揮、やる気を起こさせる、いわば三馬役を果たすのが経営者の責任と小芝は強く自覚している。同社のように一品料理的なメーカーでは、受注から納品までをいかにローコストで短期間のうちに達成するかが企業としての基本的な課題である。このため同社は CAD システムをはじめ製造部門の機械化を着々進めているが、やはり決め手となるのが非凡な能力を発揮してくれるような人づくり、社員教育にかかってくることになる。同社の営業マンは簡単なデザインはできるし、顧客のコンサルティングも可能ということから見ても、社員教育には並々ならぬ力を傾けていることをうかがい知ることができる。一口に電気ヒーターといっても、大正時代のそれとは天地の差ほど技術革新が進んでいる。とは言っても、電気ヒーターは常に危険が伴うことは昔も今も同じ。ただ、これに対応する企業の姿勢が変わってきたと言えるだろう。小芝は製品作りにあたっては、こうした危険防止に格段の注意を払っているばかりでなく、これを製品作りの基本としている。現在、ヒーター業界にも、素材革命の波が押し寄せてきている。これを象徴するかのように、 ニクロム線加熱はもはや過去のものと言われるほど、これにとって変わろうとしているのがシリコンやカーボンといった新素材を使用したヒーターだ。我が社の資本力から見て不可能と小芝が指摘するように、同社は素材メーカーによって開発された新しいヒーターを利用することによって技術革新に対応していこうとするのが基本方針だ。一度決めた受注価格は最後まで厳守する。こうした創業以来貫かれてきた同社の企業理念を激変する経営環境、技術革新の中でいかに実現していくか、小芝の経営手腕が問われるゆえんである。15-2、青年の志もゆ。一つの事業、企業というものを完成させるような人物は何か非凡なものを持ち合わせているものである。我が国最古の電気ヒーターメーカーとして知られる日本ヒーターの創業者である小芝茂もそんなタイプの一人であったと言えるだろう。小芝はすでにないが、彼の生い立ちと同社の今日までの発展の足跡を明らかにすることによって、創業60年来脈々と流れ続けている企業理念と今後の発展を占う様子がとしよう。小芝は明治32年10月10日、群馬県北甘楽郡吉田村大和座南茶井、今の富岡市の農家に生まれる。農家といっても、その先祖は平家の落ち武者だったことから、生活は決して楽ではなかった。正確に言えば、小芝の生家は分家ということになるが、もともと家系が武家の出とあって、家紋は揚げ葉の蝶という格式のあるもの。その上、小芝は兄二人、姉四人、弟二人、そして妹二人という11人兄弟の7番目とあって、農家の次三男対策として成果を出る宿命も背負っていた。それでも小芝は恵まれた方だった。普通なら小学校6年を終えるとすぐ成果を出て就職する次三男がほとんどだった。しかし小芝は高等科2年間まで行った。頭が良かったことと、本家の叔父が小学校の校長まで務めた知識人で、小芝に中学へ進学するように勧めたが、家が貧しかったため諦めざるを得なかったという。だが、勉強好きな小芝少年だっただけに、優秀な成績で高等科を卒業したとき、その記念に高次林の国語辞典をもらった。この時の辞典は、今でも小芝家に大事に保存されており、現社長の小芝康夫は、座右の書として大切にしています、としんみり語っている。話は前後するが、昭和59年11月25日に行った創業60周年記念の時にも、社員や主な取引先に、今度は広辞苑の国語辞典を2代目社長、小芝康夫が送った。本来なら、昭和59年12月2日がちょうど60周年にあたるわけだったが、両親の結婚式が昭和5年11月25日だったことと、昭和45年秋に初代社長小芝茂が電熱業界の発展に寄与した功績が認められ、勲五等瑞宝章を受章したことにちなんで、あえてこの日に創業記念式典を行った。父親への立ち難い愛着と尊敬の念を垣間見る思いである。高等科を卒業した小芝は鉄道院、現 JR、当時はそう呼んでいた、の大宮機関区、埼玉県に見習い校として奉職する。大正元年のことである。あえて鉄道院を選んだのは、夕方仕事が終わってから夜勉強させてもらえるためだった。家庭の事情で 進学を諦めざるを得なかった小芝少年の星雲の志は燃え続けていたのである。だが、その夢も途中で諦めなければならなくなった。職場の内情がわかるにつれて、いくら努力しても半人間にしかなれないという出世の限界を知った小芝は、8年間ほど勤めた鉄道員を辞めることになる。15-3 人生の分岐点。鉄道員を辞めた小芝は、東京芝にあったアンドリュース&ジョージカンパニーという会社に就職した。アメリカに本社がある工作機械関係の商社で、日本に機械を輸出、販売する専門商社だった。だが、一概に商社といっても、機械についての専門知識がないと営業もできなかったため、こうした能力を持った技術者を必要としていたので、小芝は容易に仕事を得ることができたというわけだ。飽食の傍ら、小芝は東京電気学校、今の電気大学の夜学に通い、電気技術者としての知識を習得した。電気学校での技術知識がすぐに役立ったことになったが、今流に言えばセールスエンジニアといった仕事内容だった。人間の運命とは皮肉なもので、小芝がこの専門商社に就職したことが人生の決定的な分岐点になろうとは彼自身想像することができなかった。経営者のアンドリュースの人柄に接するたびに、若い小芝には新鮮な刺激となり、熱い感動が全身を駆け抜けるのを覚えるようになった。知識欲に燃える小芝が英語を話せるようになるのに、さほどの時間はかからなかった。当時としては珍しい背広にネクタイとしゃれ込んだ小芝が、たとえ片言でも英語を話している姿を想像しただけで、ハイカラさんといったイメージが湧いてこようというものだ。毎日の商社マン生活を送っているうちに、小芝はいろいろな西欧文化を吸収していった。まだ25、6歳だった小芝には、興味深いものばかりだったに違いない。その一つが、当時アメリカで普及していた電熱器だった。アメリカの本社から送られてくる各種の資料を見るにつけ、生活や産業の中で不可欠になっている電熱器の存在を知った小芝は、新端のみに頼っている日本も、やがてアメリカのように電熱器の時代が必ずやってくると確信した。電気学校時代に学んだ電気応用という授業でも、電熱器の将来についての基礎知識を持っていたので、小芝にとっては一層自信に満ちた予測を立てることができた。さて、海外の広い知識を身につけてくるにつれて、小芝には精神面での革命と言おうか、心の変革が徐々に進み、それが一回りも二回りも彼自身を大きく見せるほど成長していった。そんな時、勤め先のアンドリュース&ジョージカンパニーが立川市に移転することになった。今でこそ都心から電車で1時間足らずの距離にあり、近代都市に発展している同市だが、大正13年当時はまだ片田舎といったところだった。文化講演会とかバイオリンの演奏音楽会などに強い関心を持っていた小芝にとっては、まことに都合の悪い出来事であった。それに彼の生活信条はタクシーで1円、当時の貨幣価値で帰れるところに住むということだった。礼儀作法の正しい青年紳士に育っていた小芝に、電気の技術と知識をもとに独立しようとのチャレンジ精神が間もなく湧いてきた。写真、昭和18年、中段中央初代社長。看板に社名の丸屋製作所、電熱器が右から書いてある。写真終わり。 15-4、勲五等瑞宝章。大正13年12月、小芝は港区高輪で丸屋製作所を創業、電気ヒーターの製造販売を始める。社名を丸屋としたのは次のような理由によるものとされている。分家である小芝家に伝わる調度品には、四角に屋のマークがついている。角屋。このまま使っていては本家に申し訳ないと思い、社名に取り入れることにした。つまり世の中は丸く渡れ、それにお金回りが良くなるようにとの願いを込めて、丸の中に YA やを入れて丸屋とした。今も同社の製品のすべてについている独特のマークは各して生まれたもので、小芝は企業のイメージ作りに細かな神経を使っていたことがうかがえる。普通の創業者なら社名に自分の姓を使うものだが、自らを目立たせたくないという小芝のパーソナリティの表れでもあった。ともかく電気の時代を予測した小芝だったが、当時は電気製品といえば外国製の輸入品しかなかった。このため外国製品ばかりでなく日本のものを作りたいという執念が町工場創業に踏み切らせた大きな要因だった。大正14年3月は NHK が初めてラジオの試験電波を流した放送記念日。早くも日本にも電波の夜明けが訪れようとしていた頃で、新種の気象に富む小芝はラジオに対する強い関心を持ち、すぐに制作に取り掛かった。ラジオの製造や調整の仕事をするため、NHK 指定のラジオ相談員の資格も取った。もう一つ強調しておきたいことは、高輪を創業の地に選んだ理由である。もちろん文化の高い高輪という土地への立ち難い執着心が最大の理由だったことは言うまでもない。だが、当時としては、ラジオを持つ家といえば、ほんの一部の家庭だけ。ラジオのある電気店には、ラジオ放送を聞こうと、多くの人たちが一日中群がっていたものだ。そこで交通妨害にならないようにするには、広い道路に直面したところ、という、小芝の緻密な判断によるものだった。思えば小芝は、数十年後における、港区高輪地域の発展を予言していたとも言える。本格的な電気の時代の到来を象徴するように、あちこちに電熱器のメーカーが作られ、たくさんの製品が出回るにつれて、粗悪品も増え、時には電熱器による火災事故さえ発生するようになった。我が国にもそれだけ電熱器が普及したとも言えるわけだが、このまま放っておくと、電熱器は怖いものとの印象を与え、かえって普及、発展を阻害することになりかねない。そこで小芝が中心となり、粗悪品の製造中止と追放を目的とした業界の自主規制を行うことになり、商工省当時の指導もあって、昭和13年3月、日本電熱器製造組合を設立。小芝は理事に就任した。昭和24年10月、中小企業協同組合法の制定に伴って、日本電熱器製造組合を解散し、同法による日本電熱器工業協同組合を設立したが、この際にも発起人理事に就任している。このように一貫して、組合の理事に名を連ねているのは小芝だけで、電熱器業界に対する高い貢献が認められて、昭和45年11月、勲五等瑞宝章を受けている。15-5、時代を先取り。小芝は日本工業企画、JIS の制定委員になるなど、業界に対する貢献度も大きかった。 商社の技術出身だけに、何事にも高級品志向の強い小芝にとって、ハンダゴテでも他社製品より高価格のもの、そして2倍も3倍も長持ちする高品質作りを目指した。当時でハンダゴテといえば100円程度、そしてすぐ切れる。それが小芝が作ったものは600円もするプロが使う本格的なものだった。このため製品にはすべて高級というレッテルが貼られた。昭和25年、ハンダゴテの優秀性が認められ、中小企業長官賞を受けたのも、けだし当然のことと言えるだろう。小芝は、ハンダゴテの他に、サーモプライヤー、つまり電気熱バサミを新規開発製造した。昭和35年頃で、これが当たって爆発的に売れた時があったという。この熱バサミは、導管端子と電線をつなぐのに使われるもので、その後、圧着端子というものが開発されたため、今は作られていない。電電公社、現 NTT 向けに、一時はかなりの需要があり、数年間のブームが続いた。ハンダゴテでも国鉄から使用書をもらっていた小芝は、熱バサミでも電電公社の使用書を受けていた。いかに信頼される製品作りに努力を傾けていたかがわかろう。話は前後するが、小芝は B-29 戦略爆撃機による戦火を逃れるため、生まれ故郷である群馬県吉田村に終戦直前の昭和19年、生産設備を移した。男性の少ない時だっただけに女子社員を採用。この地で航空機伝送部品を終戦まで作っていた。極端に温度が低くなる成層圏飛行のための航空計器の保護。パイロットの生命を守るための暖房。それに爆弾投下機構の凍結からの保護。という三つの機能を果たす電気加熱高温装置作りだった。さて、戦後の激しいインフレに旧税制が追いつかず、シャウプ勧告の青色申告制度が発足するまで困難が続いた。この点小芝も例外ではなかった。昭和23年、資本金20万円の株式会社丸屋製作所と法人組織にしたのも、そうした意味合いであった。小芝の納税者としての真面目な姿勢の表れで、この方針は今でも貫かれており、昭和57年10月1日に芝税務署から優良申告法人の表彰も受けた。地域社会への奉仕活動など、経営者としての仕事の他に様々な活動をしていた小芝は、保護司もやっていた。これは飛行少年を更生させるための指導という難しい仕事。このほか、町内会長を20年、東京都立三田高校の定時制 PTA 会長を10年も務めた。小芝は上京した頃、夜学に通って勉強した経験を持っていただけに、定時制、夜学の少年たちには、ことのほか温かい理解を示した。思えば、昭和46年7月28日は、暑い真夏日だった。そんな日、地元の高輪台小学校の講堂では、社会を明るくする運動の行事が開かれていた。保護司をやっていた小芝も出席していたのは言うまでもない。ところが突然、死が小芝を襲った。72歳だった。写真、初代社長、小芝茂。勲五等瑞宝章受章。写真、終わり。15-6、父から学ぶ。小芝の突然の死去によって、同社専務だった長男の小芝康夫が社長に就任した。小芝社長は、昭和6年11月7日の生まれ、 東京高輪台小学校から疎開の関係で、群馬県立富岡中学、旧制に入る。しかし途中、学生改革によって富岡高校に切り替えられたので、通算6年間学んだことになる。同高校を終えた小芝は、東京都立大学工学部電気工学科に進学した。都立大学を選んだことについて、小芝は次のように説明する。父は大学進学について、3つの条件を私に申し渡しました。必ず国公立大学に入ること。浪人はしない。入学したらアルバイトで学費を稼ぐということでした。父親が電気技術者だったことと、小芝自身も数学とか物理といった科目が好きであり、得意だったことが電気工学を選んだ理由だった。昭和29年3月、同大学を卒業すると同時に、新中央工業株式会社に就職。同社の大森工場設計部に配属となる。同社は回転機、モーター、発電機等。回転機のメーカーで、コンバーターを製造。警視庁、防衛庁をはじめ、弱電メーカーが主な納入先だった。大学時代、工場経営概論や生産工学で QC の研究をしたこともあって、同社に入った小芝は検査部でも重宝がられ、品質管理の体系作りに励んだ。今でも品質管理を経営のポリシーとして堅持しているのは、こうした学級の経緯を見れば頷くことができる。忙しい会社で連日、長時間の残業でよく体が持つものである。技術の術は戦術を表し、経営は戦略だ。戦略は時代とともに変化するもので、ハンダゴテとかサーモプライヤーは時代の変化、ニーズに適応できなくなったことになる。これからの経営というものは財務関係の知識がないとダメですね。小芝は、経営者としてのあるべき姿をこのように謙虚に受け止めている。新中央工業株式会社に約2年勤務した小芝は同社を辞め、昭和30年11月、父親の経営する丸屋製作所に入社する。小芝は父の仕事をいずれは継がなければならないことは潜在的に考えていた。それに一時、父が健康を損ねたこともあって、早く仕事を手伝うよう強く言われていたと話す。小芝が入社した頃の丸屋製作所は、従業員がわずか10人、文字通りの小規模企業。だから入社当時は平社員で製造設計の仕事を担当した。とは言っても、実際は製造、資材、設計担当で、一人三役も四役もこなした。その上、夕方からは製品の配達、夜は帳簿をつけ、ハードな毎日だった。税務署へ提出する決算書類は、税理士に依頼せず、休日返上で作った。青春時代、遊ぶ暇がなかったので、今の社員には、水曜日定時帰りを義務付け、土日の休日出勤は原則として禁止している。代表権は父が持っていました。間接部門は父と私の担当。受け取り手形はもらうな、支払い手形を切るな、が父の口癖でした。もちろん借入れ金はゼロでした。親子ともどもの毎日の中で、小芝はいろいろなことを学んでいった。その一つが、製品には必ず自社ブランドをつけること。これは今でも同社の基本方針として守り続けられている。自社ブランド以外の製品には責任を持てないからである。15-7、60年間貫く。昭和47年11月、社名を日本ヒーター株式会社に改めた。 丸屋製作所時代からの納期の厳守は継続した。この分かりきった作業を 100% 実行していくことは実際問題としては至難の業。しかも同社は一度決めた受注価格は途中で素材などコストの変動があっても必ず守り通すといったシビアな方針を60年間も貫き通しているのである。下請けはやらないことも同じだ。これはすべての自社製品に責任を持つために他ならない。事実、同社の製品にはすべて製作番号がついており、これさえ見れば誰がいつ作ったかすぐわかるようになっている。10年間製品の製作図は大事に保管されている。ユーザーからの電話による問い合わせにも直ちに的確な回答ができるわけで、行き届いた製品管理が行われている。同社の製品の大きな特徴はエレメントの互換性が効くことである。納入した製品のスペア交換にはすぐに対応できるようにとの配慮によるものである。その対応の方法だが、金額の低いものについてはアセンブルをそっくり作り変えるようにしている。このためヒーターエレメント、音調部分、その他のコントロール部分、稼働部分といった製品の重要な構成要素には部分的に互換性が効くようにシステム化されている。万一クレームが起こっても、製品をそっくり作り変えるようではコストアップの要因になってしまうからである。小芝は言う。重要な構成要素を共通性の高いものにしたのは、言ってみれば生活の知恵ですね。一般に企業を評価する場合、資本金や社員数、売上高を見るようだが、私は利益率こそ最大のポイントと確信している。製品管理、コスト管理、高い利益率という相関関係が小芝の経営哲学として息づいている。ところで電気ヒーターには火災といった思わぬ事故を伴いがち。中には人命に関わるような事故もあるわけで、このため危険防止には格別の注意を払っている。これこそ同社の製品作りの基本姿勢でもある。小芝によれば、電気ヒーターの危険防止のポイントは、1、ヒーターが切れにくいこと。万一切れても絶縁が悪くならないこと。2、火傷防止機構として二重安全装置をつけておくことの2点だが、設計の段階で用途に適した電力密度、材料、構造などを正しく選定することが先決という。最も怖いのは、客がエレメントだけ購入して何らの危険防止装置をつけず事故を起こした場合だと小芝は指摘する。15-8、自主管理活動。小芝は社員教育には特に力を入れている。企業は人なりを痛感しているからである。小芝は、我が社では社員に目標意識を持たせることでやる気を起こさせ、非凡な能力を発揮できるような環境づくりに取り組んでいる。いわば社長はこのためのサンバ役みたいなものと言っている。仕事は自己啓発につながるというのが小芝の仕事哲学と言えないだろうか。小芝は毎週水曜日の朝、製造現場を訪れ、従業員たちとのコミュニケーションを欠かさない。まず工場長から作業の進行状況などを聞いた後、従業員一人一人との会話を通して、会社や仕事に対する希望や考え方を把握するチャンスにしているという。今、QC、品質管理、バヤリ、だが、同社も8年ほど前までは、この運動をやっていた。 QC を発展的に始めたのが JKA 運動と銘打った自主管理活動。 J は自主性、 K は管理、 A は活動を意味するという。自主管理運動を効率的に推進するため提案制度も同時に作った。毎週提出させるようにしているが、内容はともかく提案活動そのものは本人の日頃の勉強の結果がわかるとして、小芝はそれなりの評価と期待を寄せている。こうした運動を通して社員とのコミュニケーションの増進につながるばかりでなく、やる気を起こさせるというメリットが期待できる。多くの提案結果は会社の意思決定の要件になり、企業戦略の策定にもつながることになる。社員教育は企業活動の各面に波及効果をもたらす。受注から納品までの短縮化の実現もその一つ。同社のような一品料理的なメーカーでは、いかにロスを少なくするかが基本課題。つまり、原価高を安価受注で、納期対応を短納期でいかに実現していくかということ。同社の場合、受注、設計、指示、製造、検査、梱包、納品まで約10日間を要する。この製造プロセスをどこまで短縮できるか。小芝はこれを実現するために、製造部門の機械化によって対処している。例えば、受注から製造に着手するまでに、3分の1の時間を費やしていたのを、CAD システムを導入することで、この短縮化に成功した。同システムの導入によって、プログラムの社内開発の必要性に迫られているが、製図機能の向上によって特注品の製図も可能になるなどの効果が出てきているという。さらに機械化の推進によって、製造から検査まで3日間かかっていたものを2日に、特に検査作業は自動検査設備の導入によって1日を半日に、それぞれ短縮することができた。ちなみに、同社の営業マンにも技術教育を施しているので、簡単なデザインは描けるし、コンサルティングも可能で、これが小回り性のアップにもつながっている。我が社は安価、短納期、技術的な満足という特注品に課せられた課題を、共通部品を作りながら、イージーオーダーで勝負していく。特注品を作らせたら、ヒーターメーカーの中で最も納期が短いのが我が社と小芝は胸を張る。写真、昭和40年高輪事務所にて電話中の著者。写真終わり。15-9グループ企業。日本ヒーターは2つのグループ企業を持つ。昭和59年4月、当時の第一開発事業部と第二開発事業部を分離独立させた日本ヒーター機器とヒーテックがそれである。まず、日本ヒーター機器は営業主導型の企業で、食品販売促進機器の開発、製造、販売が主な事業内容。初代社長は小芝の次弟である小芝貴博。第一開発事業本部長を兼務しながら、日本ヒーターの専務を18年も務め上げたベテラン。営業マンは相手企業の担当者が出社する前に訪問せよ、との独特の営業哲学を持つ。豊富な話題に加えて卓越した行動力は多くの得意先の新規開拓に成功したという実績を持つ。普通の営業マンはカタログ、紹介状持参で得意先の開拓に当たるものだが、全くの素手で 新規顧客を次々と掘り起こしていくというのだから、並の営業力の持ち主でないことは確か。営業とは誠意だ、が信条という。これまでに缶コーヒーを温めるショーケース、缶ウォーマー、商品名、缶類をまとめて温めるストッカー、銅、などで最近売り出したものでは、洗剤を入れ、流し台にセットして使用するアイデア製品、マイタッチ、銅。ヒーテックは、充接機器の開発、製造、販売が主な事業。初代社長で、小芝の2番目の弟である、小芝慶次郎が、かつて米国視察に行った時、大型の充接の普及を見て、もっと小型のものを作れないか、との発想から、この事業を始めたという。日本ヒーターの常務、充接機器事業部長を兼務、を17年間、技術者で頭が切れ、英語、ドイツ語、フランス語、中国語に堪能とか、技術に強いことにちなんで、ハイテクのテクを取って、ヒーターテックという社名にし、後日、ヒーテックに改めた。気配りした商品作りがモットーで、スペースを取らない超薄型電気温風機、ホットボーイ、商品名は、中小企業庁長官特別賞を、台所流し下の暖房機、ホットレディ、銅は、2年連続のグッドデザイン賞に輝くなど、技術力の強さを製品作りに遺憾なく活かしている。小芝によれば、日本ヒーターは受注生産が原則。このため、多品種、少量生産を余儀なくされ、いつも納期に追われていたのが実情。荷造りなどで、直接印より間接印が必要となり、コストアップの不合理性が表面化した。これを克服するため、量産、小品種に切り替え、合理化を図ったのが、食品機器と充接機器の2大プロジェクトの設置。いずれも広く PR したところ、缶ウォーマーとホットボーイは爆発的な売れ行きを見せ、成功を収めた。このため、経営戦略という視点からも、両プロジェクトを分離独立、それぞれで意思決定させた方が合理的と判断。分社によって人事の空洞化というデメリットを招いた。グループ企業に優秀な人材を送り出したからだ。得意先と社員が大幅減となったから、当然ながら売上も創業以来初めてダウンした。残された全社員が危機感を持った。やる気を起こし、その結果、新規得意先が増え、人材が育ってきたのは大きな収穫、と、小芝は将来に大きな期待を寄せている。15-10 海外と技術交流。技術というものは限りなく深いものである。電気ヒーターを例にとっても、その用途は予測がつかないほど広い。我が社は新しい可能性を求めてチャレンジしていく、と小芝は目を輝かす。大正時代における電気ヒーターといえば、裸のニクロム線が使われていたが、戦後になってからシーズヒーターが開発され、現在のシーズヒーターによる電気加熱へと、技術革新が進んだ。素材革命と言われる技術革新は、電気ヒーターそのものの姿を大きく変えようとしている。大手素材メーカーの間で進められているシリコンやカーボンといった、いわゆる新素材を使ったヒーターの開発がそれである。この点について小芝は、我が社のような中小企業では、利用技術に期待を寄せる以外にないときっぱり言い切っている。新しい素材が開発されれば、これと並行して利用技術も伸びていくのは当然の成り行きで、 企業の発展の度合いも異なってくるというわけである。小芝によれば、新素材を使った利用技術として、いろいろな新製品が考えられるという。燃料電池、半導体の前後処理用の洗浄ヒーター、クリーンルームの洗浄ヒーターも大きな利用技術の一つとして脚光を浴びつつある。日本ヒーターの製品は産業用生産設備のプロセスとして使われているので、今後どのような産業機械が開発されるかによって、同社の発展も左右されるわけで、小芝も産業用機械設備の便利屋に徹していきたいと強調している。飽くなき技術革新は経営のあり方をも変えずに置かないだろう。しかしどのような厳しい環境が到来しようとも、日本ヒーターを中核として、日本ヒーター機器、ヒーテックのグループ企業全体の繁栄を小芝は心から願っている。今、小芝はいろいろな構想の実現に取り組んでいる。ヒーター業界の企画化もその一つだが、工場がある京浜島に交通混雑の傾向が出てきているため、新天地での増設をも含めて、将来への対応を真剣に考えている。ヒーター生産のロボット化も大きな課題。これまでも多品種、少量生産に向くようなロボット化の推進に努力を傾けてきたが、ロボットを変化に対応できるようにすることはコスト高となり、うっかりするとこれが逆にネックになるという。小芝が最も恐れているのは、かつてのようなエネルギー危機の再来である。ヒーターが目の敵にされるからで、こうした点から見ても燃料電池のような新しい電力供給設備の開発、普及が待たれる。技術革新時代における経営戦略の根幹は、人材の確保。優秀な技術人員には、企業内の技術研鑽、国内での技術研修のみならず、海外との技術交流も行っている。昭和63年4月、二つ森晋三工場長が報読、ベルリン大学出身の技術者を1年間受け入れる約束をしてきた。また、高ワット密度のカートリッジヒーターの国内販売促進のため、二つ森工場長がドイツホットセット社を訪ね、日本の風土に合った絶縁性の高いカートリッジヒーターの輸入についての検討を加え、量産購入ができる運びとなった。写真、昭和60年、ドイツホットセット社社長と著者、西ドイツリューデンシャイドにて、写真終わり。